私の助けは来る。天地を作られた主のもとから。神様は今日、この元旦礼拝に集った私たち一人一人に、そう語ってくださいます。天地を作られた主のもとからこそ、私たちの助けは来るのだ。そう語ってくださるのです。でも、どうでしょうか。私の助けはどこから来るのか、とつぶやきたくなることがあるのではないでしょうか。確かに、新しい年を迎えて、暦は新しくなったけれども、私たちを取り巻く様々な現実、問題、不安、課題、何も変わっていない、そう思ってしまうことがあるのではないでしょうか。自分自身や家族の健康のこと、また家庭のこと、仕事のこと、社会のこと、世界のこと、状況が良くなるどころか、時が進むに従ってますます大変になっていく、そんな現実を私たちは過ごしているのではないでしょうか。私たちの前にはそれぞれに山のような課題があり、予定表の山があり、不安の山々があるのではないでしょうか。でも、目を上げて、私は山々を仰ぐのです。山のような課題があり、予定の山があり、不安の山々を前にしてなお、私たちは目を上げて、顔を上げて、その山々を仰ぎ見ます。なぜならば、天地を作られた主のもとからこそ、私たちの助けは来るからです。助けの源は、私たちの身の回りの状況の中にあるのではありません。そうではなくて、私たちの本当の助けは、主の中にこそあるのです。神様は一年の初めにそのことを私たちに伝えようと、私たちをこの礼拝へと招いてくださいました。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の元旦礼拝にいらっしゃいました。2026年、どうぞよろしくお願いいたします。新しい一年もですね、きっと私たちの行く手にはいろんな山々が立ちはだかるのだと思います。でも、天地を作られた主のもとから来る、その助けをいただいて、一緒に乗り越えていきましょう。先ほどお読みしました、詩篇121篇の一節の一番最初のところには、都に昇る歌という言葉が書かれています。旧約聖書の律法には、男の人はすべて一年の中で3回祭りに行かなければならない。聖書で規定されている除光祭、七週の祭り、仮魚の祭りの時に、主の選ばれたその場所に行かなければならないということが定められています。なので、エルサレムに神殿が建てられてから、人々は年に3回エルサレムの神殿に礼拝に行かなくてはなりませんでした。イスラエルの広さというのは、日本でいうと四国ほどの大きさになると言われます。そのような広さの中、 どんなに遠く離れて住んでいても、目の前でどんな険しい山々が立ちはだかっていても、エルサレムに行かなくてはならないのです。目を上げて、私は山々を仰ぐ、この言葉を聞いたとき、多分私たち日本人の感覚だと、綺麗な山々が見える、素晴らしいなって、なんかそんなことを想像すると思うんですね。今日もですね、教会に来る途中、山が見える、とても綺麗な山並みが見えました。素晴らしいな、綺麗だなというふうに山を見るというふうに私たち日本人は感じがちかもしれませんけれども、この詩編で歌われている感覚はそうではないんですね。1年のうちに3回も遠く離れたエルサレムの神殿に山々を越えて巡礼に行かなければならない。都に登る歌と書かれている通り、その巡礼に旅立つ前に、その旅路を見つめて、目の前に広がる険しい山々を見て、巡礼者はいろいろなことを思い巡らすのです。もしかしたら旅の途中、獣に襲われるかもしれない、あるいはその途中、強盗に襲われるかもしれない、たくさんの危険が待っている、旅の途中、疲れが溜まってくることでしょう、予測不能な事態が起こるとも限りません。だからこの巡礼の旅人は一番最初こう問うのです。私の助けはどこから来るのか。きっと私たちもそのように問いたくなるようなことがあるのではないでしょうか。健康が損なわれていく、体や心にたくさんの痛みを覚えていく、仕事を前にもうどうしようもないほどのたくさんの課題が山積みになっていく、あるいは老いを経験する中で体の自由が効かなくなってくる、自ら死と向き合わなければならない状況がやってくる、あるいは愛する家族の死と向き合わなければならない状況がやってくる。私たちもこの旅人と同じように問いたくなるのではないでしょうか。私の助けはどこから来るのか。でもこの巡礼の旅人は直ちに答えるのです。二節、私の助けは来る、天地を作られた主のもとから。山そのものではなく、その山をお作りになられたお方から助けが来るのだというのです。ここに信仰の視点の転換が起こっている。目の前の課題、無理難題、その大きさを見上げるのではなくて、その課題をも作られた主の大きさを見上げていくのです。私たちもそのように見上げる対象を変えることを、この新しい年の第一歩としていきたいと思うのです。例えば、私たちの取り組むべき課題は刻々と変わっていきます。予定も課題も、そして人からの評価も日々変わっていきます。でも天地を作られた主は変わることがありません。 私たちは日々刻々と変わっていく状況を見つめて振り回されるのではなくて、その中にあって変わることのなく私たちを守り導いてくださるお方を見つめていく、そのことによって人生の行くべき方向を整えられていきたいと思うのです。さて、この詩編は3節から語りかけの主語がそれまでの私からあなたへと変わっていきます。それがちょうど礼拝の最後で人々を送り出す時の祝福のような言葉です。3節です。どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。この後もこの守るという言葉が3節だけでなく4節、5節、7節、8節と守るという言葉が繰り返されていきます。それはちょうど5節にあなたを覆う影とあるように、炎天下の中日差しが設けられて、そしてずっと寄り添ってもらっている、そんな守りです。また6節の太陽も月もあなたを打つことがないというのは、すべての時が時間が主の守りの中にあるのだということを表しています。私たちは目の前に置かれたさまざまな現実を前に疲れ果ててしまうことがあると思います。疲れ果てて眠ってしまうということがあります。また心や体の痛みで眠ることさえできないということもあると思います。そんな時、神様の方を仰ぎ見ることがなかなかできない、体は起きていても心が眠ってしまっている、そんなこともあると思います。でもそんな私たちを主はまどろむことなく眠ることもせずに私たちを守っていてくださるのです。だから私たちにできること、私たちがなすべきこと、それは自らに託されて自分にできることを精一杯なして、あとはまどろむことなく眠ることもせず見守っていてくださる主に委ねるということです。そして7節、主の守りはすべての災いを遠ざけてくださるだけではなく、表面的な守りだけではなく魂にまで届く守りだというのです。さらに8節、主の守りはいでたつのも帰るのも、つまり毎日の往復、玄関からそれぞれの場所へ出かけてまた玄関に戻るまで、私たちの生活すべてを包み込んで守っていてくださるのだと言います。そして最後、その守りは今もそして常しえにというのです。今日から明日明後日だけでなく、この世が終わって、そしてやがて神様の御国がやってくる、その永遠へと続く祝福の道のりを私たちは歩まされているのだというのです。2026年を迎えた私たちもそれぞれに険しい山々を前にしておられるのかもしれません。 仕事や学びの課題の山々があります。病院やリハビリに通う困難さの山々があります。人間関係の難しさも山積みになっています。でもその山々の険しさを超えて、初めから終わりまで、今から永遠に至るまで、主が共にいてくださり、守ってくださるのだ、そのことに目を注いでいきたいと思うのです。神様の守りは、ただ単に天の遠いところから、この地上で宿泊している私たちを見ているだけではありません。まどろむことなく眠ることのない主がイエス・キリストにおいて私たちに近づいてくださったのです。クリスマスを迎えた私たちは、主がインマヌエルと呼ばれるお方であること、神は我々と共におられるということを知っています。神様が私たちを見守ってくださるというのは、決して天の遠いところから私たちを眺めているということではないのです。むしろクリスマスの時に、私たちが生きるこの世界に地上に下ってくださり、私たちの試練や苦しみを共に担ってくださり、そして十字架において私たちの罪の滅びを私たちに代わって引き受けてくださった、それだけではない、復活によって永遠の命の希望を与えてくださっている、そのような仕方で私たちと共に歩んでくださり、私たちの右にいてくださり、私たちを見守っていてくださる。主は私たちの魂を守ってくださるのです。良い羊飼いであるキリストが来てくださったのは、私たちが命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。キリストは私たちに語っていてくださいます。私たちは命を受ける、しかも豊かに受けるのです。目の前の課題の山々に潰されて終わるのではありません。私たちは主が共にいてくださるから、その困難な道のりを主と共に歩むことができるのです。たとえその困難な道のりの先に死が待ち構えていたとしても、キリストが死んでよみがえってくださったから、その復活の主が私たちと共に歩んでいてくださるからには、私たちは死で終わることがない、命を受けるのです。しかも豊かに受けるのです。2026年を迎えた私たちは、キリストにおいて主が共にいてくださることに安心をして、信頼をして、共に歩んでいきたいと思います。時にはたくさんの試練や不安、また病や死の影の谷を前にして、私の助けはどこから来るのかとつぶやいてしまうことがあるかもしれません。でもそんな時にこそ私たちは思い起こしたいのです。天地を作られた主のもとから私たちの助けは来るのだということを、 天地を作られた主のもとからキリストが来てくださり、そして聖霊を助け手として送ってくださいます。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださる。だからあなたは大丈夫。どんな試練や困難にも負けることはありません。死の影の谷を越えてさえ神の国の永遠の命の希望に私たちは招かれています。だからあなたは大丈夫。主と共に、そしてこの聖学園教会の交わりと共に、目を上げて、顔を上げて、共に歩み、新しい一歩を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい年の歩みを与えてくださいますことを感謝をいたします。この2026年の新しい年の歩みをあなたに委ねます。私たちの足がよろめかず、魂が守られ、今もそしてとこしえにあなたの身元に住まわせてください。このお祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。